皆さんこんばんは。野木良秀樹の時間です。ギノさん、ギノさん、今日は誰ですか？今日はスーパースター、幕末のもう一人のスーパースター、沖田総司です。
キャー、沖田総司、キャー、私も混ぜて。乃木子、沖田総司大好きなの。
あら、久々に乃木子さん登場ですね。
そうよ、あたいやっぱりイケメン剣士が好きだわ。
でもギノさん、ギノさん、沖田総司ってイケメンなんですか？
まあもう今さらね、この沖田総司がイケメンじゃなかったというのはもうみんな周知の事実ですからね。
違うの？沖田総司イケメンじゃないの？どういうこと？ちょっと。でも歴代の俳優さんみんなイケメンじゃない？
そりゃイケメンじゃない人がね、新選組やるわけにはないでしょ。普通近藤勇ならまだしもね。やっぱりその病弱で志半ばでお亡くなりになってって言うたら、やっぱり美青年とか美少年といえば病弱っていうのがセットでついてきますからね。今でもありますよね、青春のちょっと臭めな恋愛ドラマでもイケメンの彼氏は病気持ち、二十歳を前に最後のキスは私が奪ったとか。
そんなのどうでもいいけど、とにかく、沖田総司イケメンじゃないのね。
まあ今残ってる資料では、まあこちらなんかどうでしょうか。
何この、のっぺりとした顔、これが沖田総司っていうの？
まあ沖田総司の姉のミツっていう人が孫を見て、なんかどっか総司に似とるなーって言うんで、でもそれで描かれた肖像画なんですけどね。
ギノさん、写真は残っていないんですか？
まあね、別のお姉さんの金っていう人が机の引き出しに沖田総司の写真を入れとったっていう話があったんらしいんですけど、まあ引き出し開けた時にはもうなかったと。まあ引っ越しがあって、その時にまあ写真も一緒に燃やしたんじゃないかって言われてるんですよね。
そうですか。まあね、当時坂本龍馬がお龍に宛てた縦紙もお龍がほとんど燃やしたって言いますからね。まあ後世まで残すっていう考えがない人もいたでしょうね。
イケメンじゃないんだったら私もう引っ込んでいいかしら？
ああ、どうぞどうぞ引っ込んでください。いいですよね、野木良さん。
はい、3人いると話がややこしいんで引っ込んで構いませんから、どうぞ引っ込んでください。
何よその言い方。そんなこと言ったら引っ込まないわよ。
あ、でもイケメンの話はしませんから、もうパンでも作り寄ってください。
何よもう。
さて、とんだ邪魔が入ったところで、沖田総司って超有名人ですよね。
はい、でも前回山本角馬と勝海舟と沖田総司ですからね。これはちょっとね、誰やるって言ってもねと思って。まあ沖田総司って意外と意外な話もありますから。
お、意外と意外な話ってどういうことなんですか？
まあ例えば沖田総司といえば持ってた刀が菊一文字ということで有名ですが、
はい、近藤勇が虎徹で、土方歳三が泉の神金貞でしたっけ？
はい、実はですね、菊一文字則宗っていうのを持ってたと言われてるんですが、この菊一文字則宗というのは国宝級の大変素晴らしい品物で、まあ大名ですら手に入らなかったから、沖田総司が持ってた可能性は低いんじゃないかと。
なんですって？じゃあ沖田総司は菊一文字じゃないのに菊一文字と言ってたんですか？
いや、まあ菊一文字であったことは間違いないらしいんですけどね。
どういうことですか？
まあ則宗じゃない人の菊一文字じゃなかったんじゃないかと。 まあ、分かってるところでは歌手清光と大和守安貞っていうこの銘柄の刀を持ってたらしいです。
そうなんですか。まあイケメンじゃなかったいうのはもう最近周知の事実ですから、それに加えて食いちん文字も有名なやつじゃなかったと。あの沖田総司って確かよくドラマで池田屋事変で血吐いて倒れますけど、あのシーン有名ですけど、あれはマジ話ですか？いや残念ながらマジ話ではないんですね。
何ですと？今日は覆える回ですか？
まああの話はね、後々の小説が元になっていると言われてるんですよ。小説ですか？はい。まあ下沢寛っていう人がおりまして、はい、有名なところであのザトウイチの原作者なんですが、その人が書いた話に新選組島月っていうのがあって、これはまあ当時新選組の沖田総司と会ったことがあるっていう人が生きてたそうで、あのインタビューとか撮っていろんな人のインタビューとか集めて作った、まあ史実に近いフィクションみたいな感じらしいんですけどね。まあその中で池田屋で血吐いて倒れたっていう話があるんですが、でもその場に居合わせた人で、後々に新選組天末記という本を書いた人がいるんですよ。え、話がタイトルがなんか似てるような気がしますが、はい、下沢寛が新選組島月、実際の新選組大使だった長倉新八が書いたのが新選組天末記なんです。本物の大使が書いた話の方が信憑性があるじゃないですか。まあそうですね。この長倉新八の話によると、沖田総司が池田屋で倒れたのは事実なんですが、血は入ってなかったらしいと。血吐いたら書きますよね、文章に血吐いて倒れたって。まあそうですね。その血吐いて倒れたっていう一部の下りが一切ないんですよ。だからそのもちろんそのね、病気が原因で倒れたっていうのも考えられますし、単にあの夏だったんで草暑くてフラフラして倒れたっていう、よろめいたっていうだけのことかもしれないんですよ。なるほど、そうなんですか。じゃああのあとその私の思い込みでは、池田屋で血吐いてそのままもう寝たきりになってぽっくりいっちゃったっていう印象があるんですけど、そうではないんですよね。はい、実際はもうちょっと長生きしておりまして、なんと大政奉還の後も生きております。
大政奉還の後も生きてた。
いやー、悲劇の剣士は早死にのはずなんですけど、池田屋で血吐いてそのままバタン急のはずが。いや結構はね、諸説はあるんですが、鳥羽伏見の戦いに出ただの出てないだのってもろもろあるんですけど、1867年以降一戦から退くんですが、池田屋が1864年ですから、まあ、3年のちぐらいですね。3年も池田屋の後3年も活動はしてたんですか？そうなんですか。なんか池田屋でピークを迎えてその後急転直下かと思いきや、そうじゃないんですね。まあ、実はなんと近藤勇よりも長生きしてるんですよ。
病気よですよ。病気で血吐いて、
だから血は吐かなかったって。いやでもその後血吐いたかもしれないじゃないですか。まあ確かに。で病気でね、病気持ちで寝たきりになってね、あの庭におった猫を切ろうとしてそれを切る力もなくなったっていう話があるじゃないですか。まあそれもちょっと怪しいんですけどね。
どこまでが真実なんですか。
まあとにかく近藤勇より長生きってどういうことですか。いやどういうことも何も、近藤勇首跳ねられますよね。その2ヶ月後にお亡くなりになったんですけど、2ヶ月とはいえ近藤勇よりも長生きしてたと。
大戦に出ずっと活動し続けた
近藤勇よりも長く2ヶ月とはいえ長生きしてたという。
いやこれはびっくりしましたね。じゃあお亡くなりになったのは、
はい、まあお亡くなりになったのが1868年の夏のことですから、まあとはいえ明治維新というのは感覚がなくそのままお亡くなりになったのかもしれませんね。時代が変わったっていう感覚はあったかなかったか、その辺はちょっとわからないですよね。
そうなんですか。沖田総司さんもやっぱりその農民の出て近藤勇や沖田土方歳三と一緒に立身出世を夢見ていたんですか。
いや、あの二人は農民ですけど、農民っても豪農ね、金はあったんですよ。沖田総司さんはもう最初から武士です。
三人とも農民かと思ってました。
まあどれぐらいの位かちょっとわからないんですけどね。
そうなんですか。
あ、ちなみに本姓沖田総司っていうことらしいでしょうけど、本姓というかね、本当の名字は藤原らしいですよ。
はい。え、それがどうかしたんですか。
いや大河ドラマの新選組で沖田総司を演じられたのは藤原竜也さんじゃないですか。
ああ、そうですね。ああ、何かこれは偶然というか何か狙ったものがあったんでしょうかね。
へーへーへー。
でもまあ沖田総司という名前の方が有名ですよね。あれって結局沖田総司、沖田総司どっちなんですか。
まあ子供の頃の名前が総次郎ですので総司じゃないんですかね。
なるほど、わかりました。
こんなところですか。
はい、こんなところでしょうか。
それでは皆さん、さようなら。
さようなら。